表向きは戦事を叱ったものの、参陣の身の分参りは少し怪しいと半七も思った。さつきへ行って織機を詮議すると、果たして彼の差し金で甚五郎は姿を隠したのである。役目の手前、そんなことはできないと甚五郎も一旦は断ったが、おふくろには勧められ、娘には口説かれて、気の弱い彼は金蔵一件の片づくまで姿を隠すことになったのである。それを聞いて半七は舌打ちをした。困ることをさせるじゃねえか。そんなことが八丁堀の旦那衆に知れてみろ。参陣は株をすってしまうぜ。子分たちも揃っていながら何のことだ。そうしてどこへ行っているのだ。実は高田の馬場の近所へ、と織機は答えた。白井屋という小料理屋に私の妹が縁付いておりますので、一時そこへ頼んでおきました。娘も一緒かい？はい。御用金が女を連れて逃げ隠れをしている。とんだ色男だ。と半七はまた舌打ちした。そんなことが長引いていると参陣のためにならねえ。早く埒を明けてしまいてえものだ。何分よろしく願います。ここで女房を叱ったところでどうにもならないので、半七は早々にここを出た。それから京橋へ用足しに回って、7つ午後4時頃に神田の家へ帰ると、やがて善八が来て、牢抜けがまた一人挙げられたと報告した。それは矢場村無宿の勝五郎で、小石川蓮華坂の裏長屋に忍んでいたのである。これで宗吉、町之助、勝五郎の3人は召し捕られ、残るは金吉、藤吉、金蔵の3人である。金吉と藤吉はともあれ、金蔵の在りかが知れない限りは半七も型抜けにならないように思われた。小説の絵馬も埒が明かない。吉良の脇差しも片付かない。そこへまたこの一件が湧いてきたので、物に慣れている半七も少し鬱陶しくなってきた。人と手柄を争って金蔵を召し捕るにも及ばないが、それが長引いて参陣の迷惑を醸すのもかわいそうである。咎人の仕返しを恐れて女と一緒に逃げ隠れるとは、江戸の御用聞きの面汚しであると、頭から叱ってしまえばそれまでであるが、仙台の世話になった義理を思えば、なんとか彼を救ってやらなければならない。まず甚五郎に理解を加えて芝口の自宅へ戻るように進めなければならない。こう思って半七はその翌日高田の馬場へ出向いた。今日は朝から晴れて暑くなった。ここらに多い植木屋の庭が見渡す限り青葉に埋められているのを半七は快く眺めた。馬場に近いところには小料理屋や掛け茶屋がある。流れの速い小川を前にして、入り口に小さい藤棚をつってあるのが白井屋と知られたので、半七は構わずに店に入ると、若い女中が奥の小座敷へ案内した。おかみさんはいるかい？
おかみさんは下人様へお参りに来ました。
それではご亭主を呼んでくれと言うと、37、8の男が出てきた。いらっしゃいまし。にわか天気でお暑くなりました。と彼は丁寧に挨拶した。早速だが、私は神明前のさつきから教えられてきたのだが。はい。と亭主は半七の顔をじっと見た。こっちにさつきの娘の
お浜さんが来ているだろうね。
いいえ、芝口の三人の若親分が来ているだろうね。
いいえ、隠しちゃいけねえ。神明前のお力さんから頼まれて、確かにここのうちに預かってあるはずだが、隠さねえで教えておくんなせ。
お前さんのお名前は？
私は神田三河町の半七というものだ。
せっかくでございますが、手前方には誰も預かっておりませんので。
ここは白井屋だろう？
さようでございます。
さつきの親類だろう？
さようでございます。
娘も三人もここへは来ていねえというのだね。
はい。
いけねえな、
と半七もじれ出した。私も三人と同商売で、お上の御用を聞いているものだ。三人に少し話したいことがあってきたのだから、早く会わせてくんねえ。亭主はまだ躊躇しているらしいので、半七は畳みかけていった。
俺がこうして身分を明かしても、おめえはあくまでも隠し立てをするのか。
俺もここまでわざわざ踏み出してきた以上、おめえたちに化かされて、素直に帰るのじゃねえ。家探しをしても三人に会ってゆくから、そう思ってくれ。
半七の声が少し高くなったとき、女中の一人が来て、亭主を縁側へ呼び出した。
ちょっとごめんくださいと会釈して、亭主は早々に出て行ったが、やがて女中と一緒に帳場の方へ立ち去った。それと入れ違いに、他の女中が酒肴の膳を運んできた。
旦那は、ただいますぐに参ります。
彼女も逃げるように立ち去った。亭主も、一旦はしらを切ったものの、やがて三人を連れてくるのであろうと想像しながら手酌でぼんやり飲んでいると、そこらの森では早いセミの声が聞こえた。それからご飯時を過ぎたかと思われるのに、亭主は再び顔を見せなかった。女中も寄りつかなかった。一本のとくりはとうに空になってしまったが、誰も買いに来るものもなかった。半七はたまりかねて手を鳴らしたが、誰も返事をしなかった。人質に取られたような形で、半七はただつまらなく座っていた。出入りの多い客商売であるから、人目につくのを恐れて、娘と三人を他のうちにかくまってあるのかもしれないと、半七は考えた。それを呼び出してくるので、少し暇取るのであろうから、野暮に催促するのも良くないと諦めて、彼は婚よく待っているうちに、庭の池で鯉の跳ねる音が聞こえた。ここらの習いで、かなりに広い庭には池を掘って、右庭にはあやめなどが植えてあった。青い隙も相当に伸びていた。退屈しのぎに庭下駄を突っかけて、半七は池のほとりに降り立った。大きい柳に寄りかかって、何心なく水の上を眺めているとき、誰か抜き足をして忍んでくるような気配を感じたので、油断のない彼はすぐに見返ると、人の背ほどに高いツツジの陰から、一人の男が不意に飛んで出て、半七の腕を捕らえた。
御用だ、神妙にしろ。
半七は驚いた。
おい、いけねえ、人違えだ。
いううちにまた一人が現れて、これも半七に組みついた。
違うよ、違うよ、
と半七はまた怒鳴った。
何を嫌がる、御用だ、
御用だ。
二人は無に無三に半七をねじ伏せようとするのである。
もう言い訳をしている暇もないので、半七は迷惑ながら相手になるのほかはなかった。それでも続けてまた怒鳴った。
おい、違うよ、違うよ。俺は半七だ。三河町の半七だ。
ふざけるな。人相書きがちゃんと回ってるのだ。と二人は承知しなかった。
一人にタブサをつかまれ、一人に袖をつかまれて、半七も散々の体になった。おとなしく縛られた方が無事であると知りながら、一杯期限の半七は、尺に触って相手を殴りつけた。手向かいをする以上は、相手はいよいよ容赦しない。一人は半七の懐へ入って、後ろの柳の木へぐいぐいと押しつけた。一人は早縄を半七の手首にかけた。
バカ野郎、飽きめくら、人違いを知らねえか。
いくら怒鳴っても相手は聞かない。店の方からも加勢として、亭主や料理番や近所の男らしいのが五六人駆け集まってきた。こうなっては所詮かなわない。三河町の半七、多勢に押さえつけられて、とうとうお縄を頂戴した。
ざまあ見やがれ、
と男の一人は勝ち誇るように言った。
俺たちに汗をかかせやがって。この野郎、ひっぱたくからそう思え、と
他の一人も罵った。
ひっぱたかれてはたまらないので、半七も素直に謝った。まあ、堪忍してくれ。神妙にするよ。
そんなら、なぜ初めから神妙にしねえ。どうで首のねえやつだ。
生きているうちに、ちっと痛え思いをしておけ。と、
一人がまた罵った。
首のねえやつ？一体、俺を誰だと思っているのだ。
知れたことだ。
国庁無宿の金蔵よ。
半七はあっけに取られたが、やがてニヤニヤと笑い出した。